こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日の教会史は暗黒時代の第3回目、インノケンチウス3世という教皇のお話と、それから皆さんよくご存知の十字軍についてお話ししたいと思います。まずインノケンチウス3世という、この人は非常に有名な教皇でありますけれども、彼はですね、ローマの名門出身でありまして、大変有能な教皇でありました。彼には一つの哲学といいますか、理想があったわけですね。それがつまりテキストの中にも書いてありますけれども、今日のテキストのところは、57ページから62ページまでのところですが、テキストの59ページからですね、59ページの、終わりから5行目のところに書いてありますけれども、これまでの教皇がペテロの後継者と称していたのをやめて、王たちの王にして支配者、永遠の司祭の代理者とし、地上において至上権を持つものであることを確信し、教皇権を月に、皇帝権を月に、教皇権を太陽になぞらえ、皇帝権の光は教皇権によって与えられるものであり、国家は教皇の栄光によくすべきものであると述べているということでありまして、つまりは、皇帝をですね、月、そして教皇を太陽に例えたというわけですね。つまり教皇こそが太陽で光を発していると。皇帝の権威というものは、それは教皇の出す光の恩恵として光っているに過ぎないんだということですね。そして教皇の至上権、教皇は世界で唯一の支配者である。教皇だけが裁かれないし、教皇は、何をやってもいいんだ。そして教皇は人間じゃないけども神じゃないという、つまり人間と神の間にいる存在だというのはですね、非常に存在なことも言っております。で、彼はその自分の理想、哲学というものを、しかし実行する力を持っておりました。それがここに書いてあります3つの事件に象徴されるんですけれども、その当時ヨーロッパを三分しておりました。神聖ローマ帝国ドイツと、それからフランス、さらにイギリスの王のですね、権威を立て続けに潰して、そして教皇こそが全世界の、全ヨーロッパの支配者なんだということを知らしめました。まず第一は神聖ローマ帝国の、皇帝選挙に干渉して、意のままに皇帝を選んだということです。ご存知のように、神聖ローマ帝国、すなわちドイツは、5人の諸侯が、5選ですね、お互いに選挙することによって、皇帝を選んでおりましたけれども、彼は、それぞれのですね、大体派閥争いみたいなのあるわけですね。で、自分の都合のいい方の派閥に加担いたしまして、皇帝を選ぶとしますね。しかしその選んだ皇帝が自分の言うことを聞かなくなると、今度はまた別の方に加担して、その反対側の勢力に味方してですね、実にうまく皇帝選挙に干渉して、自分の意のままになる皇帝を選んだということです。もちろんこれは教皇自体に力があったというよりも、彼の策略が功を奏したというわけでありまして、実に長けたと言いますかね、そういう人であったようです。またフランク王の離婚問題というのが起こったんですね。というのが、フランク王国の王が、 最初に結婚した奥さんが気に入らなくなったわけであります。で、その奥さんを離婚いたしました。で、その奥さんの方が強行に泣きついてきたわけですね。それで彼は、その奥さんの味方をいたしまして、まあ、要するに王を意地悪したというような形ですね。で、同国、つまりフランスを、禁令下に置きます。この禁令、駐車禁止の禁に命令の令、下ですね、禁令のもとに置く、禁令下に置くと、この禁令っていうのは、ちょっと書いておきましたけども、幼児バプテスマ以外の教会使用を禁止、閉鎖する。そして、病人、臨終以外のミサを禁止する。あるいは、臨終の周遊式しかやらない。性別された地への埋葬を禁止する。つまり、教会の地下の納骨を使わせないということですね。それから、祭祀の説教は教会でやっちゃいけない。教会の外だけしか許されない。というようなことで、つまり、国民の、教会生活を封じてしまうわけですね。で、そうなりますと、もうキリスト教は生活の一部になっておりました。フランク王国の国民からいたしますと、たまったもんじゃないわけですね。それで、王は仕方なく教皇の言うことに従って、元の奥さんと結婚させられたということで、まさに太陽の力を見せつけているわけですね。それからもう一つ、今度はイギリスの 王に対してですけれども、ジョンという王様でしたけれども、彼は自分がですね、選んだ監督、カンタベリーの大司教であります。今でもカンタベリーっていう大きな教会ありますけれども、そこの大司教ですね、つまりイギリスでは一番権威のある、権力のある、監督を自分で選んだわけです。しかし、インノケンチウスはそれを許さずですね、自分で選んだスティファン・ラングトンという人を任命いたしました。しかし当然国王は何を言うか俺の選んだ方が強いと、つまり叙任権論争ですね。それで、教皇は教皇に反対したわけです。それで教皇は、イギリス国王ジョンさんを除名いたしましてですね、除名ですね。さらにフランク王国と同じように禁令を下したわけです。宗教的、つまり霊的な制裁を加えていくわけですね。国王はたまらず教皇の側下に落ちたということで、なんと、英国宗教改革まで毎年1000マルク払い続けたということです。いかにインノケンチウスという人が、絶大な力を、霊的な力でもってですね、世俗の権威を屈服させたかということは、この3つの事件でお分かりいただけると思います。で、インノケンチウス3世以後、何人かの教皇の間、割とこういうことがあって、教皇庁は、すなわちキリスト教会は歴史上初めて、そして最初で最後の輝かしい栄光の記録を残したということになるでしょうか。しかし、霊的な力で世俗の権力を屈服させたというのは非常に、痛快なことなんですけれども、実はこれは教皇の自らの欲望を満足させるために、ただただキリスト教の力を利用したということに過ぎないわけでありまして、決して褒められた話ではありません。で、宗教あるいはキリスト教というものが、当時のヨーロッパの人たちにどれだけの影響を持っていたかということも、逆にわかるような気もいたします。しかしですね、このそれぞれの問題を解決すると言いますか、教皇の意のままに動かすために隣の国を使ったわけですね。ジョンの英国の国王を圧迫するためにフランク王国の 王の力を借りたりとか、夫の問題を解決するためにまたフランクの力を借りたりいたしまして、これが後々王を引きまして、あと4代か5代後に出てきますボニファチウス8世という教皇の時には、逆に英国フランスの方が力が強くなって、教皇権は全く地に落ちてしまうということになったわけで、インノケンチウス一代で築いて一代で、この後も多少力は、残りましたけどね、インノケンチウスの時が最高潮であったようです。 次に出てくるのが十字軍ですね。これは皆さんもよく名前は聞いたことがあると思います。兵隊全員がですね、洋服や盾、剣、帽子などに赤い十字架をつけまして、神の名のもとにという名目で、戦っていった非常に悲しむべき出来事なんですね。世界史の時間で十字軍を学ぶときにですね、まあ、私牧師の子供だっていうのはみんな知ってましたから、よく言うわけですよね。キリスト教っていうのはこんな悪いことをしたのか、キリスト教っていうのは戦ってるじゃないかとかですね、平和を願うはずなのに戦争してるじゃないかとかよく言いびられましたけども、まあ、十字軍はキリスト教の、まあ、汚点だと私は思いますけどもね。きっかけとなりましたのはセルジュクトルコ族がパレスチナを占領いたしまして、セルジュクトルコというですね、今のまあトルコ人ですが、セルジュクトルコ族がパレスチナを占領して聖地巡礼者に危害を加えたということですね。聖地巡礼、つまりエルサレムの巡礼者に、まあ、危害を加えたということです。それで東ローマ帝国の皇帝が、まあ、教皇に助けを求めた。まあ、東ローマ帝国はこの聖地巡礼者を守るという名目で、実は東ローマ帝国そのものがセルジュクトルコに圧迫されていたわけですね。またもちろん海教徒にも圧迫されておりましたけれども、聖地巡礼者を守るという名目で、自分たちを助けてくれということをですね、東ローマ帝国の皇帝が教皇に泣きついてきたわけであります。それではいそうですかという感じで行ったわけではなくて、まあ、行った人々、もちろん教皇は関与いたしましたし、行ったのは実際には領主や諸侯ですね。でそのお金を出したのが商人です。そういう人たちの思惑が絡んで十字軍は、約1世紀にわたって、エルサレムと向かっていったわけですけれども、それぞれの十字軍いろんな特徴がありましたけれどもですね、その背景にあった動機、教皇の動機は、まあ、聖地奪回ということはありますけれども、その背後には東西教会の統一ということが、まあ、西側の悲願ですね、東西の統一、東を、自分たちの側下に下らせて教会を一つにしてやろうというような目論みがあったわけですね。東西教会の統一、あるいは領主諸侯の動機は領土が目的でありました。東方の領土ですね、トルコとかイスラエルとか、あるいはアフリカとか、あちらの方の領土を取って、まあ、この頃は封建主義が華やかになりし頃ですから、封建主義というのは土地が命ですね。だから領主が家臣に土地を与えられなくなったらそれでおしまいになるわけですけれども、で最近も土地もなくなってきたし戦いに行こうかと、そして稼いだ土地を騎士たちに、家臣たちに配ろうというような思惑があったそうです。また戦利品ですね、それから東洋の財宝も狙っていたようです。そして何といっても商人の動機が重要であります。商人といってもここで登場しますのはかの有名なベニスの商人ですね。で、彼らはこの十字軍によって、貿易による利益を狙っていたわけです。貿易による利益、東洋の金あるいは胡椒とかそういういろんな金目のものをですね狙って、そして、金をどんどんこの十字軍に投資して自らもついていったということなわけであります。まあ、そういう思惑が絡んで十字軍はいろんなのを合わせると、まあ、10回近くあったんじゃないかと、大規模小規模を合わせますね。まあ、有名なのが7回あります。で、まず十字軍のきっかけとなりましたのは1095年のクレルモン会議で、教皇ウルバヌス2世が十字軍を提案したことに始まります。つまりこれは東ローマ帝国が助けてくれと言ってきているから、十字軍を起こそう、つまり神のイエス・キリストの生誕地であるエルサレムを野蛮人から守ろうということを提案をして、まあ、その背後では皆さんお互いにいろんなことを考えて、じゃあ行きましょうかということになったわけですね。しかし一番純粋なのは農民でありまして、まあ、この頃は農奴と言いましたけれども、この宗教会議のあとすぐ後、農民が退去してパレスチナへ向かったそうです。 しかし農民の集団、すなわち無秩序な集団でありましたために、途中でみんな殺されたということなんだそうです。正式に起こったのが1097年、テキストのは6年になっております。まあどちらでもいいと思いますけれども、フランスの貴族が、フランク王国の貴族が中心となって出発いたしました。でこれは成功したんですね。1099年、エルサレムを攻略いたしました。攻守といいますかね、攻略いたしまして、エルサレム王国というのを建てるわけです。そして騎士団を組織しました。騎士団というのはテンプル騎士団、ホスピタル騎士団という名前なんだそうですけれども、つまり巡礼者を保護し、そして、敵から守るという騎士団を組織して、巡礼者を保護しエルサレム王国を守ったわけです。しかし、それもそんなに長く続きませんで、半世紀後にまたセルジュクトルコ人の手に落ちたわけですね。で1147年クレルボーのセイ・ベルナルドースという人が、また十字軍以降、ということを力説いたしまして、今度はフランスとドイツの国王が、十字軍を率いました、フランスとドイツの国王ですね、神聖ローマ帝国ですが、国王が率いましたけれども、これ失敗いたしました。でエルサレムは再びトルコ人の手に落ちたわけです。でそれでもなおかつ、懲りずにですね、今度はフランス、イギリス、ドイツの国王が率いて三国協力していきましたので、これを国王十字軍、あるいは王の十字軍と言われておりますけれども、これは成功しなかった、まあ、なんとか道路は確保したんですけれども、成功しなかったんです。それどうしてかというと、国王同士がですね、喧嘩してしまったんですね。フィリップとリチャードが喧嘩して、帰ってしまった。で、フィリップが帰ってしまって、リチャードは巡礼者のエルサレム出入りをなんとか認めさせた程度であったということですね。次に起こりましたのが、先ほど言いましたインノケンチウス3世の主張による十字軍であります。まあ、この時が事実上初めてですね、教皇の命令による十字軍ということになるわけですね。インノケンチウス3世の絶頂期でありましたけれども、で結局彼はですね、この十字軍をイスラエルには向かわせないで、コンスタンチノープルに向かわせたんですね。そして、東ローマ帝国を潰して、そして、東方教会を自分の側下に置いた、足元に従わせたということで、しめしめというところですね、教皇の目論みでありました東西教会の統一をここで成し遂げたわけです。次に起こりましたのが、まあでもここではですね、エルサレムの聖地奪回はできなかったわけですから、もう一度聖地奪回に向かおうということで、今度はドイツ国王、神聖ローマ国王のフレデリック2世が、率いて、これもエルサレムを一時回復いたしました。しかし、ダメだったんですね。で、6回目、7回目は今度はフランスのルイ9世が、エルサレムダメだからアフリカをということでですね、アフリカをまず落とそうということで、アフリカを狙っていったんですけれども、失敗したそうです。まあ結局ですね、未だにエルサレムは、まあトルコ人じゃないですけどね、海教徒にの手に落ちております。エルサレムという国、イスラエルという国が建国しても、エルサレムの神殿だけは海教徒の手に落ちておりまして、まあ十字軍なんてのは結果的には成功しなかったわけです。で、まあ番外編といたしましてですね、小児十字軍というのがあったんですね。まあ小児って言っても、3つや5つの男の子がいたとは限らないんですけども、10代ぐらいの男の子たちが行ったんでしょうね。ステファンとニコラスという少年に率いられまして、で多くは途中で、まあ行き倒れと言いますかね。で残りは全部、奴隷に売られてしまったという。エジプトへ売られてしまったという非常に悲しい、子供の純粋な気持ちを踏みにじるですね、十字軍があったということです。で、まあ、結果といたしましては、この十字軍で、まあ、唯一利益を得たのは商人なんですね。まあ、いわゆる中産階級がここで起こってくるわけです。中産階級が力をつけたわけですね。まあ、商人階級といいますか、土地の、 都市のですね、中産階級が力をつけて、これがまあルネッサンス、あるいは宗教改革へとつながっていくわけです。で、まあ、東ローマ帝国の滅亡については先ほどお話ししました。そして、教皇の力が結果的には衰退していくことになります。まあ、このために相当のお金も費やしておりますし、聖地も奪回できなかったということで、教皇の威信が地に落ちるわけですね。また、封建制度がここで失墜しております。これは、国王の十字軍なんてのはありましてですね、王様はなんとか聖地奪回というよりも領土拡大を狙ったんですけれども、全部失敗いたしまして、そのために出費がかかるわけですね。兵を動かさなきゃいけません。で、領土を切り売りしたり、財宝を売ったりして、商人に全部金を用立ててもらいましたもんですから、国王の力が弱くなり、封建制度が、土地を仲立ちにした主従関係というものが弱くなって、結果的には民族国家が誕生するということになります。で、まあ、その背後には、領主諸侯というものの力がですね、弱まっていったということになるわけです。封建制度のできた理由とちょうど反対のような形で、封建制度が失墜して民族国家が誕生していくということになります。以上、今日はインノケンチウス3世の絶頂期、そして十字軍についてお話をいたしました。次回は暗黒時代の第4回目といたしまして、托鉢修道士あるいは中世の神学について、テキストは62ページ以降を学びますので、予習してきていただきたいと思います。それでは時間になりましたので、さようなら。